Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rusna no minasankyo, 2019 neng. Shigatsu 17 日、私エンガルが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国民協議会、選挙管理委員会と選挙監視機関は海外の選挙に特別注意を払うについてお伝えします。インドネシアの国民協議会のズルキフリハサン議長は、選挙管理委員会と選挙監視機関に暴動された海外選挙の実施に特別な注意を払うよう求めました。ズルキフリハサン議長は火曜日にジャカルタで国会議事堂で、これはオーストラリア、香港、シンガポール、マレーシアなどで注目を集めていたインドネシアの海外選挙の実施に関連していると述べました。彼は選挙の主催者は海外での選挙の実施を評価しなければならないと述べました。以前、特に香港やオーストラリアで選挙を開催すること、例えば多数の特別外国人投票者リストや永久有権者リストに登録されていない有権者などは投票権を行使できませんでした。それに加えて、永久有権者に登録されているが、招待状を受けていないインドネシア国民がいて、特別海外有権者のための狭い選挙時間はわずか1時間であり、そしてマレーシア、日本、オーストラリア及びイギリスで行われた選挙の長い行列など問題が起こしました。それでは次のニュースです。インドネシアバイオ燃料生産者協会は10月に完了する B30 をテストすると目標にするについてお伝えします。インドネシアのバイオ燃料生産者協会アプロビは、ディーゼル燃料を 30% 混合してパーム油バイオ燃料を使用するテスト、または炉上試験を目標としています。 B30 は2019年10月までに完成する可能性があります。アプロビの会長であるパウルス・チャクラワンシーは、ジャーナリストフェローシップ報告会の傍観者として火曜日にジャカルタで、彼は B30 が10月までに完成すると予想されていると述べました。パウル氏は、これまでのところアプロビはバイオディーゼルの使用と自動車の安定化への影響を確実にするために4万キロメートルもの道路試験を 実施したと説明しました。彼はこのテストでバイオ燃料は自動車の排ガス通常のディーセル燃料を使用した比較的による高火力燃料への潤滑剤の能力、そしてエンジンへの影響についてテストされると説明しました。10月にテストが完了すると、30% バイオディーゼルの導入は2020年までに公的に実施できると予想されます。B30 の利用は2016年1月以来、発電部門で早期に実施されています。それでは次のニュースです。中国での有権者の参加率が高いについてお伝えします。中国の様々な地域における2019年の選挙への有権者の参加率は比較的高く、インドネシア総選挙管理委員会の目標を超えています。海外選挙管理委員会 PPLN がある中国本土の3つのインドネシア代表事務所の間で編集された情報による火曜日に政治的参加の高い傾向を示しました。投票所 TPS001 で北京のインドネシア大使館は 39% に達しました。このパーセンテージは最大423万人の用紙に投票数から得られた副大統領の候補およびジャカルタの国会第二選挙区などです。北京の TPS002インドネシア大使館で利用可能な投票はさらに多く514に達しています。有権者が使用した用紙数は478で、投票所での参加率は 92% に達しました。それでは最後のニュースです。危機はベネズエラでのインドネシア選挙の開催を妨げなかったについてお伝えします。カラカスの海外選挙委員会は、海外投票組織グループのメンバーとともにベネズエラで2019年のインドネシア国民の選挙に主催を成功しました。カラカスの海外選挙委員会からの証明による声明は、カラカスのインドネシア大使館での投票所は日曜日に午前8時から午後6時現地時間まで行われました。カラカスの海外投票所で29人のインドネシア国民が最終有権者リストに含まれ、4人のインドネシア国民が追加有権者リストに含まれていました。インドネシアのディアスポラを含む有権者の参加は、インドネシアの民主主義の質を高く左右しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は選挙当日についてお伝えします。2019年4月17日はインドネシア人にとって歴史的な日です。世界最大の民主主義の一つとして、今日インドネシアは総選挙を行っています。1億9000万人を超える人々が投票権を持っています。 今回の選挙は一度に同時に行われるため特別です。国内では次期大統領選挙、立法または国及び地域の立法評議会及び地域代表評議会は2019年4月17日の1日だけで行われます。一方、海外では200万人以上のインドネシア国民が最初に実施されています。これらの有権者は各国のインドネシア駐在員事務所に待つことで熱意を示しました。現在も続いているインドの選挙と比べると制度や時差があります。第一に、インドは立法者を選出する総選挙を開催しました。議会で過半数を勝ち取った党は単独でまたは連立のいずれかで支配するでしょう。大統領選挙はありません。第2に、選挙のための提供される時間は来月または5月までである。約1ヶ月です。インドネシアとインドの両方で問題は選挙優遇の配給であり、それは全く孤立した地域にさえも広まっています。問題はインドネシアでもインドでも都市部に住んでいるだけではないということです。大多数は比較的手が届きにくい遠隔地でさえも農産部に住んでいます。両国の制度の違いを議論するのではなく、インドネシアとインドの両方における総選挙の本質は市民の権利の憲法上の配分です。国民がその国の行政に最適な候補者を選ぶ機会を与えてくださいました。人々は彼らが選ぶ人と彼らが支持する政党を決定しました。国民はまた成績の悪い候補者または国民の期待を無視する政党を拒否する権利もあります。それこそが民主主義の本質です。選挙日にしか見られないかもしれないが、権力のある人々が見られます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初にインドネシアのイスラム学生運動が設立されたについてです。インドネシアのイスラム学生運動は、インドネシアをより良くすることを目指し続けている学生の要素の一つです。この運動は1960年4月17日に東ジャワのスラバヤで設立されました。1960年代の政治情勢の背景から、学生はインドネシアの社会生活と政治生活の着色に参加する必要がありました。インドネシアのイスラム学生運動の設立は、若いナフダトゥル・ウラマによって推進されました。組織の設立は、ナフダトゥル・ウラマの学生がイデオロギー的な学生組織アルスンナワ・ジャマアを設立することを強く望んだことから始まりました。次に、クメール・ルージュはプノンペンの占領しカンボジア政府を倒したについてです。1975年から1979年までに カンボジア人々にとって暗黒の時代は政府がクメルルージュ政権下でポルポットによって支配されていました。クメルルージュは1975年4月17日にクメル共和国ロンノールを首尾よくだとした後に権力を握りました。ロンノール政権の崩壊は1967年以来の内戦に巻き込まれた後、カンボジア人が平和を達成することへの新たな希望を与えました。しかし、その政策を取り入れたポルポット政権は実際にはカンボジアの人々の苦しみを増しました。最後に世界血友病の日についてです。血友病は血液局、因子の欠如によって引き起こされる血液の遺伝的障害です。この病気は損傷が発生した場合、遅い血液凝固プロセスを引き起こします。この状況は患者の体的な障害につながり、もしそうでなければ、または遅くは使われなければ死に至る可能性があります。世界血友病連盟の創設者であるフランク・シューナベルの誕生日を記念して、1989年から世界血友病の日の祝賀の日として4月17日が選ばれました。世界血友病連盟は1963年に設立された国際的な非営利団体で、血友病やその他の出血性疾患の患者の生活の質を向上させることを目的としています。今日の歴史を終わります。
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシアの民主的な旅についてお伝えします。2019年4月17日水曜日にインドネシア国民は総選挙を実施します。1945年植民地主義からの独立以来、インドネシアは11の選挙を行ってきました。1945年独立宣言後の革命の雰囲気と内閣の成功により、独立が10年で新しい選挙が行われました。1955年の選挙は最初のインドネシアの選挙でした。国民は衆議院のために29の選挙等の中で彼らの代表を選出します。当時にインドネシアの人々はまだ選挙管理を改憲を持っていませんでしたが、1955年選挙は多様性、誠実さ、単純さ、そして平和で進みました。そのため1955年の選挙はインドネシアで最も民主的な選挙であると国内外のオブサーバーが考えています。その過程でインドネシアの民主的選挙制度はいくつかの変化を遂げました。1965年のインドネシア共産党の反乱の後、ニューオーダー政府が出現しました。選挙が再び開催されたのはその期間中でした。1971年の長期会選挙、地域レベル1および2の自由な政党が参加しました。新秩序政府はそれから政党を2つだけ、すなわち統一開発とインドネシア民主党およびコロガンカリアに減らしました。その当時政府は党が村で活動することを禁止していました。選挙は5年ごとに定期的に始まります。1998年に改革運動は新秩序の権力を崩壊させました。1999年の三共は新しい顔で明かれました。2004年には再び三共が行われました。今回は議会で代表を選ぶ以外に、初めてインドネシア人が直接大統領を選出しました。2004年の選挙では、1999年の選挙に対して、3% の選挙基準システムが課されました。選挙に参加する政党の数が24政党に減ったようです。2009年の選挙にはアチェの38の政党と地元の政党が参加しました。前回の選挙での選挙基準の規定は削除され、 2.5% の議会基準に置き換えられました。38の政党のうち、9つのみが議会の基準を通過し、北朝鮮の議席を獲得する権利を与えられました。2014年の選挙には、12の政党が出席しました。しかし、わずか10党だけが議会の 3.5% の投票率を達成し、首相に成功しました。この2019年の選挙には14の全国政党と市の地元アチェ政党が参加しました。大統領候補と副大統領候補のペアは、1番と副候のマルファミンと2番のジョコビドロがペアになっています。インドネシア語を終わります。
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh. Satu nusa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界をお届けしています。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソラインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソラインドネシアのコーナーです。今日は文化のスタジアムをご紹介します。ブンカルノミュースタジアムはインドネシアのジャカルタにある多目的スタジアムです。このスタジアムはブンカルノスポーツコンプレックスの一部です。このスタジアムは国際試合の舞台として使われます。このスタジアムはインドネシアの将来大統領であるスカルノにちなんで名付けられ、このスポーツ複合施設の開発のリーダーとしての地位を築きました。スタジアムはまたインドネシアの総選挙の将来における大統領及び副大統領候補のためのキャンペーンの中心です。2019年の選挙では文化のスタジアムがインドネシアの大統領候補及び副大統領候補の会場となりました。彼らは文化のスタジアムと文化のスポーツコンプレックスでできるだけ多くの支持者を動員しました。今年のキャンペーンシーズン中、文化のスポーツコンプレックスは2人の大統領候補と副大統領候補者のための壮大なキャンペーン会場として使われました。候補ペア番号一時コウィードドマルフアミンのために、彼らは4月13日土曜日の選挙キャンペーンの最後のセッションを利用しました。イベントは午後1時に始まりましたが、ペアの支持者の群衆は1962年に最初に開かれたスタジアムに到着しました。ペア番号2とは異なり、プラボー・スビアンとサンリアガ・シャラフディン・ウノは4月7日日曜日に大統領候補と副大統領候補のペアがスタジアムでイベントを開始しました。公式のキャンペーンイベントが始まる前に、文化のスポーツ複合地域をカバーしていたスタジアムの外側のキャンペーンのスタジアムと2組の候補者の支持者の中で外周で祈りの会がありました。それが建てられて以来、スタジアムはいくつかの改装を経てきました。最後の改装工事は2018年のアジア大会の開催を歓迎するために、2016年から2017年までにかけて行われました。現在ウィキペディアから引用されているように、ブンカルノスタジアムは世界で28番目に大きいサッカースタジアムと、アジアで8番目に大きい教会サッカースタジアムです。でいよいよこれが文化のスタジアムがインドネシアの人々に彼らの願望を表現するための最善の選択である理由です。容量の容量を参照すると非常に大きいです。5年続くすべての選挙は当然のことです。文化のスタジアムは候補者や政党の支持者たちの強さの時期を示すための主な選択となりました。2019年の同時選挙に先立ち、インドネシアの国の誇りのこの壮大なスタジアムは
ジャカルタでの選挙期間の終わりに集まることができる政党の数の強さの実演のための会場となりました。リスナーの皆さん、これでソネイルニシアのコーナーを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシア語講座でインドネシア語で勉強しましょう。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は投票所でホームシックの治療についてお伝えします。海外での民主主義祭典は国内より早く開催されました。投票所での投票は2019年4月13日に行われました。アメリカのヒューストンで開催されたインドネシア共和国選挙2019年の投票活動は、ヒューストンでインドネシア共和国総領事館が開催した弾道弾のイベントで活気づけられます。これは総選挙の雰囲気を盛り上げ、国への憧れを扱うために行われました。エンターテインメントのステージは、観客によるさまざまなダンス、そしてダンデュットのカラオケの公演で活気づけられました。今年の総選挙は本当に人々の祭典の場となりました。ヒューストンのインドネシア共和国総領事館はまた、40以上のブースでいっぱいのインドネシア春市場2019年バザーを開催しました。インドネシアのお土産、衣類、軽食はインドネシアのコミュニティとアメリカのローカルコミュニティの両方からの訪問者が出席するバーザーで提供されていました。アメリカだけでなく、ブダペストの総選挙でも興奮と伝統のニュアンスが見られました。海外選挙管理委員会と海外投票組織委員会は、ビネカ・トゥンガル以下の意味を探るために国民服を起用していますが、それはまた異なります。伝統的なブタウィの服、ダイヤの服、バリの服などから初めて、ハンガリーのインドネシア共和国大使館での民主的プロセスを行いました。インドネシア料理の憧れを治療するために、ミートボールとナシウドを提供しました。さらにブダペストで競争していたスラバヤの第15高校のコーラスによって、民衆党を活気づけられました。彼らは文音順法とケチャクダンスの曲などを、インドネシアの地方の歌を歌いました。ペルーでは朝からザイリマインドネシア大使館は活気に満ちた外観を呈しており、多くのインドネシア人が訪れたことで活気づけられました。この雰囲気はまた違って見えます。建物の中庭には赤いと白の色調のテントがあり、テーブルはバティック布で飾られていました。投票活動の後は、インドネシア大使館の裏庭でミートボールやアイスフルーツを楽しめます。そこでは居住者は連絡を取り合うことも、一緒に踊ることもでき、ホームシックを治療することができます。フローレストからのフィンセン シンパンのギターのバスを伴うインドネシアの民謡もありました。それはアルシオの曲、グムファミレの曲、ポチョポチョの曲、サジョジョの曲、フロバモラの曲、そしてハロハロバンドゥンの曲など、闘争の曲がその日のことを反映していました。海外の民主党の興奮と独自性についてはまだ多くの話があります。祖国から離れても、それはインドネシアの進歩に対する彼らの愛と心配を和らげるものではありませんでした。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Baklambayung senja, kalah hati.
Voice of Indonesia、 Indonesia より世界へお届けしています。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドチョコラットの曲ブンデラをご紹介します。この曲はシーラオンセブンのメンバーであるエロス・チャンドラによって作曲され、その時この曲はブンデラという映画のオリジナルサウンドトラックのために作曲されました。その後2001年にこの曲はラサバルというアルバムに含まれました。ブンデラの曲はかなり人気で、ナショナリズムのニュアンスがあるイベントでよく流します。ブンデラの歌詞はとても強いナショナリズムのメッセージを伝えます。歌詞は国の名誉を維持する精神を表しています。それでは皆さん、最後はチョコラットが歌ったブンデラを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Putih terus langit.
ナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。